先週に続いてルカによる福音書1章47節以下の マリアの賛歌に聞きたいと思います。この歌は主イエスを胎に宿したマリアが神を褒めたたえて歌った歌であります。今朝は51節以下に聞きたいと思います。51節以下は、やがてマリアからお生まれになるイエス・キリストを通して主なる神様がこの世界にどのようなことをなさるのか、そのことを語り示しています。まだ主イエスはお生まれになってはいません。しかしマリアはそのことを見事にここで語り示します。聖霊に、真理の霊に導かれながら、開かれた霊の目を持って、まだ実現していないことをもうあたかも実現したかのようにして語るのです。51節、主はその腕で力を振るい、主なる神様が御腕を振るわれる。もちろんそれはやがて世に来たりたもう主イエスを通して身腕を振るわれるということです。旧約聖書の創世記は天地創造の御業を記します。神様がこの世界をお作りになった、その神様が身腕を振るわれる、力を振るわれる。それは作り主なる神様がご自身が作られたこの世界を自ら支配されるということです。そしてその神様の支配ということが、御子キリストが世に来られることによって実現する。キリストの誕生というのは神が身腕を持って力を振るい世界を支配される、それが実現するという出来事であるわけです。つまり父なる神様はこの世界におけるご自身の支配というものを確立されるために、イエス・キリストをマリアから誕生せしめるということです。では神様は独り子を通してどのようにこの世界を支配されるのでしょうか。どのようにしてこの世界に君臨され、身腕を振るい、この世界をすべ収められるのでしょうか。このように神の支配が実現するというのは、この世界のただ中に、作られた世界のただ中に神の御国がもたらされるということです。主が身腕を振るわれる、その時そこに神の国が実現するのです。そしてここで今マリアが語り示しているのは、その神の国の秩序です。そして私たちが知るべきことは、神様が御子キリストを通して身腕を振るわれ、神の支配が実現するときに、今あるこの世の秩序がひっくり返されるということです。先週、コペルニクス的展開ということを申しました。それまでの天動説、地球が中心であるという見方を覆して、いや太陽が中心であって地球は動いているという地動説を唱えた コペロニクスにちなむ言葉でありますが、それまでのものの見方や考え方、常識が根本からひっくり返されるということを意味する言葉です。神様はこの世界にイエス・キリストというお方を通してまさにコペルニクス的展開を起こされるのです。それがマリアが言う、主が御腕を振るい、力の御腕を振るい、御国を成し遂げられるということの意味です。なぜなら神の国の秩序とこの世の秩序とは異なるからです。ある神学者がこの賛歌を歌うマリアについてこのように述べています。ここで神を褒めたたえるマリアの姿がクリスマスの絵画に描かれるということがあるが、画家たちはマリアを優しい、おとなしい、夢見る人のように描いている。しかしそれはそうであるのか。ここでのマリアはいわば革命家のような激しい情熱家である。神がなさることに感激をし、我を忘れて語る人である。私たちはこのマリアの歌に耳を傾けるとき、神は決して人間の思い通りにはならない方であること、人間が指示する通りの道を歩まれる方ではないことを知らされる。神は人間に対して全く自由であられ、また独立しておられる。神はご自分が歩まれる道について人間に説明してもらう必要もないし、証明してもらう必要もない。むしろ神は生まれつきの人間にとって予想外のことをなさり、人間の本性に逆らうようなことをなさり、人間が失われたと思う場所で得たとお語りになり、人間が否、違うという場所でしっかりそうだと仰せになる。つまりこのマリアの賛歌は尋常な歌ではないです。この歌を聴いた人はもはやまだ聴かなかった時のように生きることはできない。この歌を聴いた人はそれまでの自分の在り方を根本から問い直され、変革されずには置かない。これはそういう種類の歌なのです。この歌が神の国の秩序について語り示している歌であって、この世の秩序をひっくり返さずには置かない神の御業を歌った歌である以上、それは当然のことであります。まさにこの歌はこの世のあらゆる秩序の完全な転換の始まりを告げる歌であり、同時に神の御腕によるこの世の完全なる再建、立て直しの御業の始まりを告げる歌でもあるのです。それゆえそのことをなさる方、イエス・キリストの誕生、到来に先立ってこの歌が歌われたのです。そうした意味においては、この歌はこの世の秩序にしがみついている執着している人々にとっては必ずしも心地よい響きを持つ歌ではないかもしれません。この歌を聴く人がむしろつまずきを覚えたり不安に駆られるということが起こりうるわけです。しかし確かなことがあります。それは先週確かめたことです。この歌は喜びの歌である。マリアは聖霊による大きな喜びに突き動かされてこの歌を歌っているのです。神様が御腕を振るい、この世の秩序をひっくり返してこの世を再建してくださること、すなわち世のただ中に御国の秩序を打ち立ててくださることは、この世界とそこに生きる人々にとっての誠の喜びと幸いをもたらされる、そういう事態であるわけです。 マリアは歌います。51から53節。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。これが神様が身腕を振るって成したもうことです。これが神の国の秩序です。本来は全ての人間がそこに身を置いて生きるべき幸いなる秩序です。そしてそこに身を置いて生きるときにこそ、全てのものが命を得る、喜びを得る、そういう秩序です。この御国の秩序は、始祖最初の人間アダムが罪に落ちて以後、世の人々の目には隠されています。神の道は常に隠された静かな道であるからです。目を凝らして見なければ見えないような道であるからです。しかし今すでに神の御業が始められています。思い上がる者は打ち散らされ、権力ある者は引き下ろされ、身分の低い者は高く上げられるということが起こり始めています。そのことはもう私たちが確かめたように、神様がマリアという身分の低い女性に目を留めてくださったことによって確かめることができるわけです。47から49節。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのうち、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。そしてこの神の国の喜ばしい幸いなる秩序は、やがてマリアがベツレヘムの家畜小屋の貝羽桶の中で出産する血のみ子、権力も富も武器も持たない無力な貧しい血のみ子により示されるのです。これが神がなさることです。このように御国を実現するための神の御業です。マリアはここで二通りの全く反対の立場にある人々を並べています。一方は富める者、権力がある者です。他方は飢えた人、身分の低い者です。ここには文字通りのこの世的な社会的な身分の高さ低さ、あるいは経済的な豊かさ貧しさ、そういう意味も含まれていないわけではないと思いますが、この歌は決してそうしたところにとどまるものではありません。この歌は少なくとも社会的な貧困や格差の問題の解決を訴える歌ではありません。そういうことを歌っているのだと解釈する人があるかもしれませんが、それは聖書の言葉の正しい聞き方ではないと言わなければなりません。ではどういうことでしょうか。この歌が問うているのはあくまでも作り主なる神の前における人間の在り方であります。そしてこの歌が引き起こすのはまさに人間存在そのもののコペルニクス的な展開です。あらかじめ申し上げれば、その人間存在そのもののコペルニクス的展開ということをルカによる福音書はその全体を通して語り示して、それは創造の折に極めてよく作られた神の形に似せて作られた喜ばしい被造物である人間が始祖アダムにあってそこから落ちてしまった、罪と死に支配される、そういう存在になってしまった。そこから主イエスが身腕を振るわれて またその人間をあの創造の折の喜ばしい神の形を持つそのような人間に作り変えてくださる。それが主イエスが成したもコペルニクス展開ということの意味であります。ここで思い上がるものというのは作り主の主なる神の前に思い上がるもののことです。また権力あるものとはこの世の権力により頼むゆえに作り主に頼まない頼ろうとはしないもののことです。富めるものとはもっぱらこの世の富を求めるゆえに神にあって富もうとはしないもののことです。やがては朽ちていく消え去っていくこの世の価値を絶対のものであるかのように思ってこれを人生の土台としてしまう者たちのことです。そういう者たちは引き下ろされる、追い散らされる、追い返される。明らかにこれは神の審判であります。神が身腕を振るって成したも審判です。覚えておりたいことはこの審判の御業も喜ばしい御業であることです。なぜならこのようにして神の裁きを通して神の裁きを通ってそしてこの世は再建されるからです。この世の秩序が審判されて覆されることにより神の国の幸いなる秩序が打ち立てられるからです。神様は富める者たちすなわち自分の手で自分の人生を思いのままに操っていると思い込んでいる者たち自分を賢い正しい力あるものと信じている者たちを空腹のまま追い返されます。注意をしたいのです。富める者が空腹なものと呼ばれている。これはどういうことでしょうか。つまり人間にはこの世的物質的には富んでいても空腹だということがあるということです。それは主イエスが仰せになった通りです。マタイによる福音書の4章4節イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。人はパンだけで生きるのではない。この世の富は人間の命と魂と究極においては満たすことができない。神の言葉だけが真に人の命を満たすことができる。人間が本当に恐れるべきは食物に飢えることではありません。預言者アモスが言いました通り御言葉の飢饉です。御言葉に飢えることです。神の糧において空腹であることです。そういうものを神は空腹のまま追い返される。それそのものが誠に厳しい裁きです。その富や財産を奪うことなしに一切合切を身につけさせたままでしかし見前から追い返されるのです。神はまた権力ある者たちをその座から引き下ろされます。権力ある者というのも必ずしもこの世の王や政治家や統治者たちだけを指すのではなく人は皆自分を権力者に祭り上げたい。創世記3章5節それを食べると目が開け神のように善悪を知る者となることを神はご存知なのだ。始祖がこの言葉に誘惑されたように私たちの誰もがあなたが神になれるという誠に魅力的な誘惑者の言葉に魅了され神の言葉に背く。世界や国家といった大きな場所でなかったとしても置かれている生活の場所で権力者として振る舞いたい。そのために力を蓄えたり巧みな工夫をしたり高いところに上り詰めようとするわけです。 しかし神様がそのこの世界に君臨されるときには、神様はそうした者たちに背を向けられる。ちょうどそれは、はしごのてっぺんまで上り詰めた者が神の御腕によりはしごを外されて、その場所に取り残される姿に似ています。自分がなりたいものと思うものになり、自分が手に入れたいと思うものをかき集め、しかしその終わりに神に背を向けられ、取り残される、そして佇んでいる。そのような上昇志向ということ、自分のなりたいものになりたいとして努力する人はこの世の中にたくさんいるわけです。自分がなりたいものになることを人生の目標に掲げる。で、自分の力で自分の人生を切り開いていく。しかし、特に聖書は、いや、キリスト教と関係のない人であっても、そういう人生の果てに疲れ果ててしまう。自分の無力をかみしめてしまうということが起こるのだということを、やはり多くの人々が証ししていると思います。で、そのような上昇志向は神の目から見れば転落にほかならない。問われるべきはただ一つです。神の方を向いて生きたのか、あるいは自分の方をしか向かなかったのか、このことであります。では、ここで飢えた人とはどのような人を言うのでしょうか。それは一かけらのパンや一皿のスープを欠いている人でしょうか。そうではありません。神に飢えている人です。神との関係が損なわれてしまうときに人は飢えるわけです。人間のすべての飢えはそこに根ざしています。先に申しました通りです。真に恐れるべきは食物に飢えることではなく、神の言葉に飢えること、神の糧において空腹であることです。ここで飢えている人というのは、そのことを自覚して神の糧を求めようとする人々のことです。誠に幸いなことに、神は自分は飢えたものであるということを知る人々、それゆえに神の糧、天の糧を求めようとする人々を豊かに満たしてくださいます。飽き足りるまでご自身の糧によって食べさせてください。マリアは歌います。47節、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。先週も確かめましたが、あがめるというのは神を礼拝すること、神を大きくして自分を小さくすることです。そういうものに神は豊かな恵みを与えて、永遠の命の糧をもって満たしてくださいます。なぜなら、神は最も貧しいものを最も豊かなものとしてくださる方だからです。一つのことを確かめるとすれば、キリストの教会は自分たちが飢えていることを切実に自覚をしながら生きる共同体です。ですから、もし私たちが深刻な飢えの中で生きているとすれば、それは誠に健やかなことです。神様の前に飢えることは恥ずべきことではありません。むしろ祝福です。反対側に、教会が御言葉以外の何かで自分たちを満たそうとしている。で、御言葉以外の何かによって満たされるので飢えを感じていないとすれば、霊的な無感覚という深刻な事態に陥っている証拠です。宗教改革者のマルティン・ルターは、私は物乞いであるといつも言っていたそうです。 ルターは自分の霊的な飢えをいつも自覚していた。それゆえに神の糧をたゆみなく求め続けた。これが神の前での人間の健やかな姿であります。終わりに一つのことでありますが、マリアは主はその腕で力を振るいと歌います。主なる神が身腕を持って力を振るわれる。確かに神は力の方であります。力を持つ方です。ただその時にその力とはどのような力であるのか。使徒言行録の一章八節で主イエスは弟子たちに仰せになります。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。主イエスがそのように弟子たちに仰せになるときに、その聖霊によって与えられる力とはどのような力なのでしょうか。神の国の秩序はこの世の秩序とは異なります。この世の国はこの世の力によって支配されています。権力を持つ者が民を上から押さえつける、それがこの世の国の原理です。しかし神の国のにおける力はこの世の国の力とは全く異なるのです。神の国における力、聖霊が与える力は愛の力です。そして聖霊の力を受け、キリストに結ばれて生きる者たちは互いに愛を持って仕え合う者として生きる、そういうものにされる。それが神が私たちに与えてくださる力です。そのようにして生きることによって、キリストの教会はマリアがここで語り示している神の国の秩序を先取りしてこの世に向けて証しをするのです。マルコによる福音書10章42節、あなた方も知っているように異邦人の間では支配者と見なされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者となり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。三位一体の神は互いに使い合っておられる、もともとそういうお方です。永遠から永遠にそのような存在をされる方です。御父と御子は聖霊の愛の帯、絆によって互いに愛を持って使い合っておられる。この三位一体の神を信じる人間たちにもこの神の愛の秩序が映し出されてくる、反映されてくる。つまりどのような神を信じるのかによって、その神を信じる者たちの在り方や生き方も定められてくる。教会に生きる者たちは教会の頭なるキリストに習い、自らも互いに仕え合って生きる。それが使徒信条の言う聖との交わりです。そしてそのようにして生きる者たちこそが本当に祝福をされた幸いな者たちです。仕えて生きるということが神の国の秩序です。で、この愛の秩序はこの世の国の力の支配とは明らかな明確なコントラストをなします。この世の目に、世の人々の目にどのように映ろうとも、教会が身を置いて生きるこの神の国の秩序、愛の秩序こそ本来世界と人間とがそこに身を置いて生きるべき幸いなる秩序です。 そこにこそ人が本当に生きるべき喜ばしいの地があるのです。今世界はマリアが語り示したこの神の国の秩序と大きくかけ離れている、隔たっている、そのように思わざるを得ません。目を覆うような現実があります。しかし私たちにとって必要な、また大切なことは、足元を救われない、この世の秩序と歩調を合わせないということです。私たちはマリアが歌う神の国の秩序を知るものです。この秩序を知るのか知らないのかということが決定的な事柄である。いかに現実が暗く見えても、私たちは神の国の秩序に踏みとどまっておりたい、この秩序に生き抜きたい。この世のありさまばかりを見ているとわからないことかもしれませんけれども、教会とキリスト者たちの歴史を顧みてみるときに、キリストを信じる信仰によってこの神の国の秩序に生き抜くことによって、闇の世に光を掲げて生きた多くの証人たちがあるんです。私たちもそのようにして今この時代にあって歩みたいと思います。祈ります。主なる神様、あなたはマリアを通して、まだ主イエスがお生まれにならない先に、主イエスによって打ち立てられる御国の秩序を明らかにお示しくださいました。ここに人間が生きるべき誠の喜びと幸いがあるということ、これが平和を実現する道であるということを覚えながら、御言葉に従って歩むことができるように、私たちを強め、また励ましてください。主の御名によって祈ります。アーメン。